広報北名古屋令和5年7月号ナンバー208。今月の表紙は、6月の第2日曜日は花の日。今年も四月花の木幼稚園の皆さんがいっぱいの花を持って市役所を訪れました。いただいた花は市役所各所に飾られています。市の人口世帯数6月1日現在、総人口86,205人、前月よりプラス37人、男性43,183人、プラス8人、女性43,022人、プラス29人、世帯数38,321世帯、プラス47世帯。市役所の業務案内。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。閉庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始。窓口延長、午後7時30分まで。第1、第3金曜日。西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報をお届け。QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルスワクチン接種、特定健診、がん健診、がんサポートホットライン、対比無料配布を延長します、3ページ、平和夏祭り、4ページ。国民健康保険税の付加限度額が変わります。6ページ。国民年金保険料を納めることが難しい方へ。宝くじの助成。7ページ。後期高齢医療制度対象の方へ。8ページ。介護保険料納入通知書を発送します。9ページ。やってみよう。ダンボールコンポスト10ページ。民間住宅耐震補助、ブロック塀等除去費補助11ページ。創業支援セミナー、納税納付のご案内12ページ。競争の街づくり、拠点整備ワークショップ、デジタル化実証実験13ページ。歴史民俗資料館、ジュニア講座、14ページ。歴史民俗資料館、企画展、市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法、20ページ。図書館と昭和日曜博物館、セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座23ページ、暮らしの情報、募集23ページ、暮らしの情報、お知らせ、 25ページ、障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ、フォトレポ、フォトとレポート、29ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ、市民記者レポート、ハンズ、31ページ。以上でコンテンツを終わります。新型コロナウイルスワクチン接種、特定健診、がん健診、がんサポートホットライン、対比無料配布を延長します。3ページ。新型コロナウイルスワクチン接種、令和5年、春開始接種の対象者の方で、接種を希望しており、寝たきりなどにより解除があっても、外出が困難で、かかりつけの往診医が接種に対応していない場合は、ご相談ください。転入された方は、接種券発行の申請が必要です。申請書は、市ホームページからダウンロードするか、当在庁舎の総合案内に申請書類を用意していますのでご利用ください。問い合わせ、ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809、特定健診、がん健診、集団健診第1回申し込みが始まります。今年から予約専用コールセンターへの予約集中を緩和するため、一部の検診コースを対象にウェブ予約を導入しました。予約は申し込み順です。定員を超えると申し込み期間中でも予約受付を終了しますのでご了承ください。詳しくは検診ガイドでご確認ください。検診ガイド、受診券がお手元に届いていない方は郵送しますので、保健センターへご連絡ください。また、医療機関でも同様の検診が同額で実施できます。申し込みが混み合う前に早めの予約をお勧めします。時コールセンター、7月3日月曜午前8時30分から5日水曜午後6時。ウェブ予約、4月3日月曜午前8時30分から4日火曜午後2時。問い合わせ、健康課、がんサポートホットライン。愛知県では、がんのピアサポーターによる、がん患者さんと、そのご家族を対象とした電話相談を行っています。ご予約をお勧めします。こんな時にご利用ください。がんの不安や悩みを聞いてほしい。地域の医療機関の情報を得たい。がんの患者会に出たい。同じがんの体験者と話したいなど。ホットライン。電話 052-684-8686。時、毎週火曜、木曜日と土曜日。月2回、午前10時から正午、受付午前11時30分まで、午後1時から4時、受付午後3時30分まで、対比の無料配布を延長します。道路の維持管理で発生した枯れ草などの対比化実証実験成果の無料配布を延長します。時、毎週、火曜、木曜日、祝日を除く。1、午前10時から11時。2、午前11時から12時。3、午後2時から3時。4、午後3時から4時。対比がなくなり次第終了。ところ、沖村、船月。申し込み、電話もしくは都市整備課窓口で空き状況の確認、予約をお願いします。その後予約した引き取り日前までに 申し込み書を提出してください。詳細はホームページをご確認ください。問い合わせ、都市整備課。平和夏祭り、4ページ。北名古屋市平和夏祭り、7月29日土曜と30日日曜、午後5時から9時、雨天中止、名古屋芸術大学アートスクエア文化の森一帯、平和事業やステージイベント、盆踊り、模擬店など、幅広い世代の方々が楽しめるお祭りです。ぜひご来場ください。出展、出演団体などの受付は終了しています。主催、北名古屋市平和夏祭り実行委員会、特別協賛、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社、協賛、大林マタニティクリニック株式会社ユーデン、季節解析菊春、合同会社西春事務機、イベントのご案内、オープニング演奏、市民団体による演奏で祭りのオープニングを盛り上げます。時、29日土曜、午後5時5分から20分、30日日曜、午後5時から15分。ステージイベント、市民団体が演奏やダンスなどで祭りを盛り上げます。時、29日土曜、午後7時20分から8時45分。30日日曜、午後5時40分から7時20分。子供盆踊り。子供向けの盆踊り曲で一緒に踊りましょう。ステージ上には未就学児が上がります。時、30日日曜、午後5時20分から40分。29日土曜が雨天で中止になった場合は、平和事業を行うため実施しません。ラブ&ピースコンサート、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、愛と平和をテーマに、音楽団体、アマチュアバンドが演奏します。時、29日土曜、午後3時30分から7時30分、30日日曜、午後2時30分から7時30分。平和事業、平和都市宣言、子供盆踊り、平和灯籠行列を行います。時、29日土曜、午後5時30分から6時15分。29日土曜が雨天中止の場合は、30日日曜、午後5時15分から40分に平和都市宣言、平和灯籠行列のみ実施。平和風船飛ばしは実施しません。盆踊り。みんなで輪になって盆踊りを楽しみましょう。時、29日土曜、午後6時15分から7時20分、午後8時45分から9時、30日日曜、午後7時20分から9時。模擬店。市民団体が趣向を凝らした楽しい模擬店を出展します。飲食、物販、ゲームなど。時、29日土曜、午後5時から9時、30日日曜、午後5時から9時。午後5時以前の販売は行いません。7月29日土曜、30日日曜の2日間は、ジャンププールした資源集積所が午後5時に閉鎖されます。各イベントの時間や内容は予告なく変更する場合があります。うちわの無料配布、本部テント、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社提供の平和夏祭りうちわを配布します。時、29日土曜、30日日曜、午後6時、7時、各回とも先着200本。小野くん里親募集本部テント、東日本大震災の復興支援を継続的に行うため、宮城県東松島市小野地区生まれの小野くんの里親を募集します。1体1000円、 60体なくなり次第終了します。ご来場の皆さんへお願い、敷物などによる場所取りはご遠慮ください。敷物などによる場所取りスペースはありません。ご来場方法について、当日は会場周辺の道路が一部交通規制されます。また駐車場の台数に限りがありますので、シャトルバス、徒歩または自転車でのご来場にご協力をお願いします。天神中学校を臨時駐車場としてご利用いただき、会場周辺への路上駐車は絶対にしないでください。寄付のお願い、物価の高騰により夏祭り開催に必要な経費が増大する一方で、財源の不足が見込まれています。祭りを継続するため会場に寄付金箱を設置します。お預かりした寄付金は夏祭り運営経費として大切に使わせていただきます。シャトルバスのご案内、祭り会場と市役所東庁舎、西庁舎経由、祭り会場と天神中学校駐車場、平和夏祭り臨時駐車場を結ぶシャトルバスを運行しますのでご利用ください。シャトルバスをご利用の方には、ポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社提供のうちわを先着で配布します。1人1本。東庁舎、西庁舎経由、祭り会場ルート。時と、ルート発車時間。東庁舎北側正面玄関、西庁舎北側玄関。祭り会場、西庁舎北側玄関、東庁舎北側正面玄関の順に読み上げます。7月29日土曜、7月30日日曜、16時15分、16時20分、なし。7月29日土曜、16時30分、16時45分、16時50分、なし。7月29日土曜、7月30日日曜、16時40分、16時55分、17時、なし。7月29日土曜、17時10分、17時25分、17時30分、なし。7月30日日曜、17時20分、17時35分、17時40分、なし。7月29日土曜、17時30分、17時45分、17時50分、なし。7月29日土曜、18時15分、18時20分、18時25分、18時40分。7月29日土曜、7月30日日曜、18時10分、18時25分、18時30分、18時35分、18時50分。7月29日土曜、18時40分、18時55分、19時、19時5分、19時20分。7月30日日曜、18時50分、19時5分、19時10分、19時15分、19時30分。7月29日土曜、なし。19時40分、19時45分、20時。7月29日土曜、7月30日日曜、なし。20時10分、20時15分、20時30分。7月29日土曜、なし。20時30分、20時35分、20時50分。7月29日土曜、 なし、なし、20時50分、20時55分、21時10分。7月30日、日曜、なし、なし、21時、21時5分、21時20分。7月29日、土曜、なし、なし、21時10分、21時15分、21時30分。7月29日、土曜、30日、日曜、なし、なし、21時40分、21時45分、22時。天神中学校臨時駐車場と祭り会場ルート。天神中学校臨時駐車場、16時10分、25分、40分、55分、17時10分、25分、40分、18時10分、25分、40分、55分、19時10分、25分、40分、20時10分、25分、40分、祭り会場、16時15分、30分、45分、17時0分、15分、30分、45分、18時15分、30分、45分、19時0分、15分、30分、45分、20時15分、30分、45分、21時0分、15分、30分。以上です。バス停の案内の地図が記されています。国民健康保険税の付加限度額などが変わります。6ページ。国民健康保険税の付加限度額などが変わります。問い合わせ、国保医療課。国民健康保険以下国保は、病気や怪我をしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が国民健康保険税以下国保税を出し合い、お互いに助け合う制度です。国保の事業は、国や県などから負担金のほか、国保税を主な財源として運営しています。今後も健全な国保運営を図り、安心して医療機関を受診していただくために、国の基準に合わせて国保税の付加限度額などを改正することになりました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。改正点、付加限度額、軽減基準額の見直し、国保税は前年中の所得金額などから、所得割額を算出した額に、均等割額、平等割額が合算され、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、40から64歳の加入者のみで、それぞれ算出された金額の合計が1年間の税額となります。また、各税額には、上限額が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、付加限度額までの課税となります。このほか、所得が一定の金額を下回る場合に、均等割額、平等割額が軽減される制度について、所得を判定するための基準額が引き上げられます。付加限度額の改正内容、医療給付費分、改正前65万円、改正後65万円、増減なし、後期高齢者支援金分、改正前20万円、改正後22万円、増減2万円、介護納付金分、改正前17万円、改正後17万円、増減なし、合計、改正前102万円、改正後104万円、増減2万円。 納税義務者である世帯主の皆さんへ、国保税の各納期第1期から第9期分の納税通知書を送付します。納付書でお支払いされる方には、第9期分までをまとめてお送りします。口座振替を希望される方は、預貯金通帳と通帳の届け印を持参し、市内の金融機関で手続きをしてください。手続きをされた翌月から口座振替となります。国民健康保険に関する各省の有効期限は7月31日です。各省の取り扱いについては、下記の通りです。種類、更新方法の順に読み上げます。高齢受給者証、特定疾病療養受領証、7月下旬に郵送します。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証、8月以降も必要な方は、国保医療課、東、西で交付します。次のものを持参し、申請してください。これまでお使いの認定証、世帯主及び申請に該当する方のマイナンバーがわかるもの、本人確認ができるもの、運転免許証、パスポートなど、顔写真、月のものは1点。保険証、介護保険証などは2点必要。8月以降に申請してください。
国民年金保険料を納めることが難しい方へ、宝くじの助成7ページ。国民年金保険料を納めることが難しい方へ、免除などの各種制度をご利用ください。所得が少ないなど、保険料月額16,520円を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の免除または一部納付、納付猶予、学生納付特例などの制度があります。ただし、任意加入の被保険者は免除を受けられません。免除、全額免除、一部納付、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の納付が全額免除または半額納付などの一部納付となります。納付猶予、50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例、学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。注意事項、免除などを受けた期間は、老齢、障害、遺族基礎年金の受給資格として必要な期間に算入されます。免除を受けている期間は、全額納付した場合と比較して、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が、老齢基礎年金額に算入されます。納めなかった場合は、年金額には算入されません。納付猶予または学生納付特例を受けている期間は、受給資格として必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には算入されません。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除を受けた期間については、10年以内であれば、遡って保険料を納める、追納をすることができます。ただし、免除などを受けた年度の3年度目以降に、追納するときは、保険料額に 加算額が上乗せされます。問い合わせ、国保医療課、または名古屋西年金事務所、電話 052-524-6855。宝くじの助成を受けました。下記自治会は宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に実施しているコミュニティ助成を受けました。米の自治会、ポータブル蓄電システムなどを購入しました。それらの機器の写真が掲載されています。問い合わせ、防災交通課。
後期高齢者医療制度対象の方へ、8ページ。問い合わせ、国保医療課。保険証を更新します。現在お持ちの後期高齢者医療の保険証、青色の有効期限は7月末です。被保険者の前年中の所得により、医療機関などでの窓口負担割合を見直した新しい保険証、だいだい色を7月中に簡易書き留め郵便で送付します。現在お持ちの保険証は有効期限を過ぎると使用できませんので、8月1日以降は必ず新しい保険証を医療機関等に提示してください。後期高齢者医療被保険者証の写真が掲載されています。保険料納入通知書を発送します。令和5年度の後期高齢者医療保険料が決まりました。対象の方には保険料額決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。今回から文字をより見やすいものとするため、封筒を水色へ変更します。保険料は原則特別徴収、年金からの転引きによる納付となりますが、普通徴収の方は7月から口座振替または納付書で、翌年3月までの9回にわたり納めていただきます。保険料額決定通知書兼納入通知書の写真が掲載されています。もしも困ったことがあれば、コールセンターへご相談ください。愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関するコールセンターを開設しています。保険料の算定方法や、保険証の負担割合などについては、下記へお問い合わせください。コールセンター、電話 0570-011-558、通話料がかかります。令和6年3月29日金曜まで、同日祝日年末年始は除く、午前8時45分から午後5時15分、7月15日から8月27日は、同日祝日も開設。介護保険料納入通知書を発送します。9ページ。65歳以上の方へ、介護保険料納入通知書を発送します。問い合わせ、高齢福祉課。介護保険料の納入通知書を送付します。同じ世帯に該当する方が複数いる場合でも、一人一人に通知します。皆さんに納めていただく介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源であり、介護サービスを給付するために使われています。令和5年度、介護保険料、保険料基準額、月額4865円、所得段階、令和5年度保険料率、年間保険料額の順に読み上げます。第一段階、生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方、世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の方、基準額×0.3、17,500円。第2段階、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方、基準額×0.5、29,100円。第3段階、世帯全員が住民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方、基準額×0.7、48,000円。第4段階、本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方、基準額×0.83、48,400円。第5段階、本人が住民税非課税、世帯内に住民税課税者がいる場合で、第4段階以外の方、基準額×1.00、58,300円。第6段階、本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方、基準額×1.25、72,900円。第7段階、本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、基準額×1.30、75,800円。第8段階、本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、基準額×1.50、87,500円。第9段階、本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上、500万円未満の方、基準額×1.70、99,200円。第10段階、本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の方、基準額×1.85、108,000円。第1から3段階は、低所得者負担軽減制度により軽減されています。介護保険料の減免制度。所得段階が第1段階から第3段階の方の中で、生活保護基準に相当する世帯に属している方は、介護保険料が減免されることがあります。ただし、次の方は除きます。住民税課税者と生計を同一にしている方、住民税課税者の扶養になっている方、医療保険の被扶養者になっている方、本人及び生計を同一にする方が、住居や生活に必要な範囲を超えた処分可能な資産を所有している方、本人及び生計を同一にする方の預貯金、生命保険、有価証券及び手持ち金の合計額が100万円を超えている方、生活保護法に基づく生活保護を受けている方、減免割合、所得段階が第1段階の方、年間保険料額の2分の1、所得段階が第2、第3段階の方、年間保険料額の3分の1。
やってみよう、ダンボールコンポスト、10ページ。自由研究におすすめ、やってみよう、ダンボールコンポスト。ゴミ減量のために市が推進しているダンボールコンポスト。生ゴミがどんどん消える不思議な箱を作ってみよう。問い合わせ、環境課。1. 厚くて丈夫な段ボールと機材を用意しよう。機材はセルト地下産、むつ市で買うこともできるよ。2. 段ボールに機材を入れて水を混ぜたら段ボールコンポストの完成。水の入れすぎに注意してね。今回は虫が寄りつかないように洗濯ネットも使ってみたよ。3. 料理などで出た生ゴミや 枯れてしまった花などを入れてよくかき混ぜよう。虫が来ないように最後はしっかりと塩をかぶせるのがポイント。4、微生物の力でどんどん生ゴミが分解されていくよ。多い時は月に10キログラムを分解してくれる。すごい。5、生ゴミをたくさん分解した段ボールコンポストは栄養をたっぷり含んだ良い堆肥に生まれ変わるんだ。6、段ボールコンポストで作った堆肥を使って野菜を作れば命の循環になるね。余った堆肥は比嘉農園さん、熊野省が美味しい野菜作りに活用してくれています。市の生ごみ循環モデルに参加してみませんか？詳しい作り方は市ホームページをご覧ください。北名古屋段ボールコンポスト検索、QR コードが掲載されています。民間住宅耐震補助、ブロック塀等除去費補助、11ページ。民間住宅耐震補助、市では大地震に備え、住宅の耐震化を進めるため、無料耐震診断や耐震改修費の補助などを行っています。ぜひこの機会にご活用ください。いずれも令和6年2月末までに診断、工事が完了するもので、契約前に申請されたものに限ります。なお、無料耐震診断を受けられた方を対象に、10月頃に改修方法などについての無料相談会も実施予定です。木造住宅無料耐震診断、対象住宅、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、在来自国民工法及び伝統工法の戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で貸し屋を含む。建物規模等2階建て以下、対象住宅の所有者、募集数30棟、先着順。無料耐震診断を受けた方が対象。木造住宅、耐震改修費補助。対象工事、市の木造住宅無料耐震診断で倒壊の恐れがあると判定された住宅の耐震工事及び耐震工事に伴う付帯工事、判定値を1年0以上かつ 0.3 加算した数値以上とする。補助額最大100万円、募集数5棟、先着順。木造住宅段階的耐震改修費補助、対象工事、市の木造住宅無料耐震診断で判定値が 0.4 以下の住宅について判定値を 0.7 以上 1.0 未満とする工事。補助額最大60万円、募集数1棟、先着順。木造住宅耐震シェルター整備費補助、対象工事、65歳以上または身体障害者手帳などの交付を受けた者は居住し、市の木造住宅無料耐震診断で判定値が 0.4 以下の住宅への耐震シェルターの設置工事、補助額最大25万円、募集数1基、先着順。非木造住宅耐震診断費補助。対象住宅、昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅、鉄筋コンクリート造り、鉄骨造りなどの戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で貸し屋を含む。建物規模等、戸建て以外の場合はご相談ください。対象、住宅の所有者、補助額最大9万円、募集数1棟。ブロック塀等除去費補助。地震によるブロック塀などの安全対策を推進するため、市の定める道路に面するブロック塀などの撤去に要する費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。すでに撤去済みのものについては補助できません。工事契約前に申請が必要となります。ただし、令和6年2月末までに撤去工事が完了するものに限ります。補助対象、市の定める北名古屋市 地域防災計画で定められた避難所などへ至る経路に面するブロック名など、指定箇所の詳細はお問い合わせください。道路からの高さが1メートル以上のもので、礎石像の部分が60センチメートル以上のもの。補助額、撤去に要した費用と撤去したブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じていた額のいずれか少ない額の3分の2の額で最大15万円。予算がなくなり次第受付を終了します。問い合わせ、施設管理課。創業支援セミナー、納税納付のご案内、12ページ。令和5年度第1回創業支援セミナー。創業の基礎知識や資金調達などを効率的に学びたい方を対象にセミナーを開催します。受講は無料で事前申し込み制です。受講を希望される方は下記の要領でお申し込みください。時、7月29日土曜午後1時30分から4時、ところ豊山町役場3階、会議室3-4、定員20人、先着順。内容1、創業計画書作成目的と作成上の留意点。講師、株式会社、日本政策金融公庫、名古屋支店、国民生活事業融資第二課長、伊藤文樹氏。2、起業に必要な労務知識。講師、社会保険労務士法人、大和総合事務所、代表社員、特定社会保険労務士、産業カウンセラー、加藤武氏。3、経営者のための退職金制度。講師、独立行政法人、中小企業基盤整備機構、中部本部連携支援部、連携推進課、共済普及プロジェクトマネージャー、柴田康則氏。申し込み、下記必要事項を記入し、7月21日金曜までに、次の1、2、いずれかの方法で、富山町産業建設部まちづくり推進課へ直接お申し込みください。必要事項、氏名、住所、電話番号、メールアドレス。1、電子メール、machidukuri@town.toyoyama.lg.jp。この QR コードが掲載されています。2、ファックス、0568-29-3151。問い合わせ、富山町役場、産業建設部、まちづくり推進課、電話 28-0944。納税納付のご案内、問い合わせ収納課、納期限7月31日月曜まで、固定資産税都市計画税第2期、国民健康保険税第1期、後期高齢者医療保険料第1期。納付方法、納付場所、市役所東庁舎西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、ELQR 二次元コード、ELQR を利用した納付は固定資産税、都市計画税に限ります。コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリの取り扱いができない場合があります。口座振替、指定口座から口座振替便引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。スマートフォン決済アプリ、ELQR の利用条件、操作方法などについては、各事業者にお問い合わせください。詳細は市ホームページからご確認ください。以下4つの二次元コードが掲載されています。納付方法及び納付場所。スマートフォン決済アプリでの納付。口座振り替えでの納付。ELQR での納付。納期限内納付にご協力ください。税金は納税者の皆さんが定められた期限までに自主的に納めていただくものです。 競争のまちづくり、拠点整備、ワークショップ、デジタル化、実証実験、13ページ。競争のまちづくり、拠点整備、ワークショップ、市民活動センターの使い方について話し合おう。問い合わせ総務課。市民活動センターの使い方を利用者となる皆さんで考えませんか？使いやすい、また来たいと思える市民活動センターについて話し合いましょう。愛知県の元気な愛知の市町村づくり補助金を活用します。時、8月5日土曜、午前9時30分から正午、ところコミュニティセンターホール、定員50人、応募多数の場合は抽選、申し込み7月10日月曜から28日金曜午後5時までに二次元コードまたは電話で総務課へ。ワークショップの申し込みや競争のまちづくりに関する情報はこちらからの二次元コードが掲載されています。競争のまちづくり拠点整備ワークショップリノベーションラボシーズンにリスタートを開催しました。6月1日にワークショップを開催し、市民や企業など約40人が参加しました。リノベーション、ラボシーズン1の振り返りや、シーズン2の説明と、センター完成までの説明の後、交流カフェを通じて、市への思いや拠点への期待について熱く語り合いました。結果は、市ホームページにも掲載しています。二次元コードからアクセスしてください。ワークショップ開催の様子の写真が3枚掲載されています。写真終わり。自治会による地域活動のデジタル化実証事業、問い合わせ総務課。この度、総務省が実施する自治会などにおける地域活動のデジタル化の実証事業に採択されました。これは小田急電鉄株式会社が運用する地域交流アプリ1-1の導入を通して住民同士の交流によるコミュニティの活性化や自治会への加入促進、自治会運営などの法律化などを目指す実証事業です。該当する自治会は熊野省、能田、久野坪、北野、米野、弥勒寺の6自治会です。地域交流アプリ1-1の写真が掲載されています。写真終わり。
歴史民俗資料館ジュニア講座14ページ。発見チャレンジプロジェクト2023。地域の歴史伝統文化を体験体感するプログラム。体験を通して楽しみながら地域の歴史や伝統文化を学ぶ講座です。対象、市内在住の小学5年生、6年生。1、考古学にチャレンジ。参加費300円。1回目、7月22日土曜、9時から11時。考古学の世界に触れてみよう。勾玉作り。2回目、8月26日土曜、9時から12時30分。古墳の大きさを体感しよう。バス研修、体感、シダミ古墳群ミュージアム見学。定員10人。募集期間、7月1日土曜から11日火曜。2、伝統文化にチャレンジ。参加費300円。1回目、11月25日土曜、9時から11時。ミニ機織り機でコースター作ってみよう。2回目、12月16日土曜、9時から11時。しめ縄作りにチャレンジしてみよう。定員10人。募集期間、11月1日水曜から11日土曜。申し込み、募集期間内にホームページの入力フォーム、または往復はがきで申し込みください。
曲がたま、折り木、しめ縄の写真があります。イラストがあります。インターネットで申し込み、括弧1、市ホームページ、トップページの歴史民俗資料館をクリック。次に、歴史民俗資料館ジュニア講座から、申し込みまたは掲載されている二次元コードを読み取る。スマートフォン、タブレットのみ。括弧2、入力フォームに必要事項を入力。括弧3、確認へ進むを押し、入力した内容を確認。間違いがなければ申し込むをクリック。括弧4、申し込み完了。往復はがきで申し込み、1人1枚まで。返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、氏名、振り仮名、学校名、学年、保護者名、住所、電話番号、メールアドレス。往診表、郵便番号481-8588、北名古屋市熊野省お榊53、北名古屋市歴史民俗資料館行き。返信裏、何も書かないでください。往復はがきでのお申し込みの場合は、考古学にチャレンジは7月11日火曜筆着、伝統文化にチャレンジは11月11日土曜筆着でお願いします。チャレンジに挑む子供のイラストがあります。注意事項。応募者多数の場合は抽選となります。結果は開講1週間前までに返信はがき、またはメールでお知らせします。問い合わせ、北名古屋市歴史民俗資料館、電話 25-3600、メール、歴民、rekimin、アットマーク、city.kitanagoya.lg.jp 歴史民俗資料館企画展、市のご魅力、生き物紹介、15ページ。缶だらけ展、暮らしは缶にあふれている。展示期間、7月15日土曜から9月24日日曜。展示内容、様々な金属で作られる缶は、その丈夫さと密封性の高さから、食料品や飲料物をはじめとして、多種多様なものの容器として長く活躍してきました。当館の昭和生活資料コレクションの中にも、缶詰、ジュース缶、ドロップ缶、お菓子の一等缶、石鹸洗剤の缶、レコード針の缶など、用途も形も大きさも様々な缶が数多く集まってきています。今回の展示会では、昭和日常博物館が収蔵するこれらの多彩な缶資料の中から、昭和時代の暮らしを支え、彩った缶をよりすぐってお見せします。缶だらけの展示を通して、缶と暮らしの関わりを知り、缶の進歩から暮らしの変化を探り、缶のデザインに現れる時代感をお楽しみください。缶だらけ展のポスターがあります。市のごみ量。令和5年5月分のごみ量。可燃ごみ137万1820キログラム。前年同月よりマイナス26130キログラム。不燃粗大ごみ82600キログラム。 前年同月よりプラス60キログラム、一人一日あたりのごみ量、総ごみ量、可燃不燃素材割る人口割るその月の日数で算出、544グラム、前年同月よりマイナス10グラム、ごみ処理経費298万8400円、マイナス52万1400円。令和5年度累計総ごみ量273万4860キログラム、前年よりマイナス111万1480キログラム、一人一日あたりのごみ量、総ごみ量、可燃不燃素材割る人口割る該当月までの日数で算出、520グラム、前年よりマイナス22グラム、ごみ処理経費54697200円、前年よりマイナス22万9600円。環境課からごみ減量のワンポイント、お菓子の缶箱も資源として回収しています。不燃ごみで出さないで。北名古屋生き物紹介。日本でしか見られないと言われるセグロセキレイを愛瀬川沿いで見つけました。自然環境の減少に伴い個体数の減少が危惧されています。住宅地と水田と河川環境が残っている北名古屋だから見ることができるのかもしれませんね。今の環境を守りつなげていくためにもポイ捨てなどは絶対にやめましょう。愛瀬川にセグロセキレイが佇んでいる写真があります。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、保育料、児童クラブ利用料7月分、振り替え日7月7日金曜、振り替えができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ児童課。休日診療、救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、デカ輪番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話052-400-7111、外科一般的な救急診療、最終館病院、電話056821-0811、新型コロナウイルス感染対応の相談窓口、発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を、受診相談センター、清洲保健所、電話052-400-2499、受付時間、平日午前9時から午後5時30分、夜間休日相談窓口、電話052-526-5887、受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制。歯科受付時間9時30分から11時30分。7月2日日曜、寺町歯科医院、電話056828-2818、豊山町。7月9日日曜、石田歯科、電話052-401-8088、清洲市。7月16日日曜、 豊山歯科クリニック、電話 0568-28-6480 豊山町。7月17日月曜祝日、深尾歯科医院、電話 052-400-8762 清洲市。7月23日日曜、鳥村歯科クリニック、電話 0568-54-2246 豊山町。7月30日日曜、後藤歯科、電話 052-400-8603 清洲市。8月6日日曜、健太デンタルクリニック、電話 0568-28-1281 豊山町。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎、東庁舎分館 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館 25-3600、 健康ドーム23-7006、健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌の丘 26-2888、 社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677、 北子育て支援センター 22-5517、 児童センターキラリ 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。問診票は、健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日7月5日水曜、12日水曜、21日金曜。受付時間10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診、離乳食講習会入門編。令和5年2月21日から3月1日生まれのお子さんは、7月14日金曜12時45分から13時10分受付。令和5年3月2日から10日生まれのお子さんは、7月14日金曜13時20分から13時45分受付。令和5年3月11日から21日生まれのお子さんは、7月28日金曜12時45分から13時10分受付。令和5年3月22日から31日生まれのお子さんは、7月28日金曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月児検診、令和4年8月21日から31日生まれのお子さんは、7月11日火曜12時45分から13時10分受付。令和4年9月1日から10日生まれのお子さんは、7月11日火曜、13時20分から13時45分受付。 令和4年9月11日から20日生まれのお子さんは、7月25日火曜、12時45分から13時10分受付。令和4年9月21日から30日生まれのお子さんは、7月25日火曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診。令和3年12月11日から17日生まれのお子さんは、7月21日金曜、12時45分から13時10分受付。令和3年12月18日から31日生まれのお子さんは、7月21日金曜、13時20分から13時45分受付。令和4年1月1日から9日生まれのお子さんは、8月4日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年1月10日から20日生まれのお子さんは、8月4日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児、虫歯予防教室、令和3年6月1日から10日生まれのお子さんは、7月6日木曜9時から9時15分受付。令和3年6月11日から20日生まれのお子さんは、7月6日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年6月21日から30日生まれのお子さんは、7月6日木曜9時40分から9時55分受付。令和3年7月1日から10日生まれのお子さんは、8月3日木曜9時から9時15分受付。令和3年7月11日から20日生まれのお子さんは、8月3日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年7月21日から31日生まれのお子さんは、8月3日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和3年1月1日から10日生まれのお子さんは、7月20日木曜9時から9時15分受付。令和3年1月11日から20日生まれのお子さんは、7月20日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年1月21日から31日生まれのお子さんは、7月20日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診。令和2年6月21日から7月2日生まれのお子さんは、7月27日木曜12時45分から13時10分受付。令和2年7月3日から10日生まれのお子さんは、7月27日木曜13時20分から13時45分受付。令和2年7月11日から23日生まれのお子さんは、8月10日木曜12時45分から13時10分受付。令和2年7月24日から31日生まれのお子さんは、8月10日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力・聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制、母乳相談、随時電話予約制。7月26日水曜午前。時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、7月14日金曜から21日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム、URL、https://logoform.jp/f/8 大文字 U6CH QR コードが記載されています。発達相談予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、7月5日水曜、14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、 前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談。月曜から金曜、9時から16時。東庁舎児童課。月曜から金曜、9時30分から16時。西子育て支援センター。児童センターキラリ内。電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話面談。月曜から金曜、9時から16時。保健師、保育士による相談。電話面談。言語聴覚士による発達相談、面談。電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話 080-2648-0809。児童虐待相談、児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話 22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子自立支援相談、電話面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話面談、月から金曜、9時から17時、青少年センター東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、7月12日水曜、午前1時30分から3時、ところ、西南子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び、交流会、育児相談、身体測定など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、7月26日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東北子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。さくらんぼタイム、7月19日水曜、午後1時30分から3時、ところ、南子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、入園後の多胎児の保護者、健康測定、時、ところ、 7月10日月曜、東子育て支援センター。7月11日火曜、健康ドーム子育て支援センター。7月12日水曜、北子育て支援センター。7月13日木曜、南子育て支援センター。7月14日金曜、西子育て支援センター。時間、午前10時から11時15分。内容、骨波計測定、超音波による手首の骨密度測定、血管年齢測定。対象、入園前までの乳幼児の保護者、妊婦。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように広場を開放しています。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら、楽しい時間を過ごしましょう。予約は不要です。ぜひ遊びに来てください。利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。子育て広場62、遊びは学び、くじの児童館。もうすぐ子どもたちが楽しみにしている夏休み。くじの児童館では夏祭りの準備真っ最中です。また、夏ならではの遊びとして、水風船や水鉄砲、バブロケットなどを企画しています。楽しい遊びや体験を子どもたちと一緒にできることを職員も楽しみにしています。普段の児童館での遊びでは、カプラやダブルダッチが人気です。木製ブロックのカプラで、家やタワーなど子どもたちが協力して作っています。また、異年齢で関わるきっかけにもなっています。ダブルダッチは、2本の縄を使って飛ぶ縄跳び。片足で飛んだり、回転しながら飛んだりと様々な飛び方をしながら、集中力、持久力、リズム感などが自然と身についています。このように子供たちは遊びの中から多くのことを学び、成長しています。児童館では遊びを通して子供たちをサポートしていきたいと考えています。問い合わせ、くじの児童館。子供たちが楽しく遊んでいる写真が2枚掲載されています。写真終わり。包括だより、エンジョイ回想法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。1. 介護者の交流。カタルーム。7月6日木曜、午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、体験談を聞こう。7月28日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会。7月14日金曜、午前10時から正午。ところ、最終館病院大会議室東側、参加費200円。くつろぎホーム、7月10日月曜、午後2時30分から3時30分。ところ、東部地域包括支援センター。2、認知症カフェ。認知症の人やご家族、地域の方、専門職などが交流しています。7月19日水曜、午後1時から2時。ところ、リノルアナ。7月24日月曜、午後2時から3時。ところ、エスポアカネセ。7月13日木曜、午後2時から3時。ところ、アワズカフェ。7月26日水曜、午後1時30分から2時30分。主催、オレンジの輪。吉津屋死活店2階。3. 相談会や研修会などの催し。主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、健康相談。7月20日木曜、午前10時から11時。定員10人。ところ、西部南地域包括支援センター。西部北、スマホ教室。7月20日木曜、午前10時から11時、10人、西部北地域包括支援センター、中部、 介護施設を覗いてみよう。7月20日木曜、午後2時から3時、20人、鴨田の里。頭部、お薬のお悩みありませんか？薬剤師相談会、7月21日金曜、午後1時から3時、4人、頭部地域包括支援センター。4、申し込み、問い合わせ。お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野号産久寺北野北条寺梶ヶ一式徳重弥勒寺山の越し北名古屋市中部地域包括支援センター電話 21-1733 四方久慈野双子伊勢木北名古屋市東部地域包括支援センター電話 27-2751 熊野省むつ市片場高田寺能田薬師寺エンジョイ改装法。改装法で教養と教育を増やしましょう。市内在住のおおむね65歳以上の方ならどなたでも参加できます。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教育ところと知識の啓発の教育という字を使っています。オープン改装法お話し広場。お題に沿って懐かしい話で楽しく過ごしませんか？地域の皆さんの交流の場であり、健康づくりの発信の場として、改装法センターと日だまりハウスで同時開催しています。改装法センター7月のお題、7月5日水曜午後2時から3時、おしゃれの思い出。7月12日水曜午後2時から3時、昔の節約術。7月19日水曜、午後2時から3時、夏の日の思い出。7月26日水曜、午後2時から3時、思い出の音楽。日だまりハウス、7月のお題。7月5日水曜、午後2時から3時、長寿の秘訣。7月12日水曜、午後2時から3時、交通機関乗り物の昔と今。7月19日水曜、午後2時から3時、懐かしいものを手に取って。7月26日水曜、午後2時から3時、歌ってはつらつ元気に。申し込み、問い合わせ。電話 24-5337、改装法センターへお電話ください。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。図書館のおすすめ本。今月のテーマ、できたは楽しい。欲しいものがあったら、たまには買わずに作ってみるのはどうですか？暑い夏に自分の好きを集めて特製のかき氷を作ってみたり、好きな布で帽子を作ってみたり、かっこいい昆虫を切り紙で作って机に飾ってみたり、自由に楽しめて達成感も味わえます。できそうを見つけたら、ぜひ挑戦してみてください。お家でいただくごちそうかき氷。ちょ。石月光太郎。メディアファクトリー。暑い夏こそ冷たいかき氷で涼を取りたい。行列のできる専門店の無添加で簡単に手作りできるオリジナルシロップ&練乳の作り方と定番メニューからアレンジレシピまで紹介。初めて簡単布の帽子。著中島由紀。日東書院本社。デニムのキャプリーヌ、リバーシブルニットベレー、リボンキャスケット、初めてでも簡単に作れる布の帽子を型紙付きでご紹介、自分に似合う帽子が見つかるチャートも掲載、紙バンドで作る褒められかご、デザイン&メイク、河村智子、キリモ、古木明美、日本防具社、台形のカゴバッグ、ツートンバッグ、リボン付きバッグなど、 可愛くてみんなに見せたくなるような紙バンドのカゴがいっぱい、簡単な編み方でサクサク作れます。週末で作る紙文具。著、長岡彩。グラフィック社。ノート、メモパッド、スクラップブックなど、いつもそこにあるものだからこそ、本当に好きなものを使いたい。目的別に30通りの紙文具の作り方を紹介。本物そっくり、昆虫の立体切り紙。著、今森光彦。日本防具社。切り紙の左右対称を利用して、色紙を組み合わせて、本物そっくりの昆虫の立体切り紙が作れる。41作品の実物大図案と、簡単な昆虫の解説を掲載。おうちで楽しむ科学実験図鑑。著、小島よしみ。SB クリエイティブ。身近なものでできる面白い実験を多数紹介。写真映えする実験。動きがすごい実験。変化が面白い実験などを写真とともに掲載。実験方法とその科学的理由も説明します。子供が楽しむプログラミング入門。著、岡島雄志。技術評論者。子供のためのプログラミング体験用、ウェブアプリケーション、プログラミングを使って実際にゲームやアニメを作る方法をわかりやすく解説。遊びながらプログラミングとはどんなものかを学べます。ミシンなしで簡単、季節の手芸、夏。著、CRK、デザイン、理論者。紙やモール、フェルトなどの身近な素材で、季節に合わせた手芸作品が簡単に作れる。旬の果物や七夕の飾り、夏祭りの巾着など、夏らしい手芸を初級、中級、上級の難易度別に紹介。それぞれの本の写真が掲載されています。図書館昭和日常博物館の今月の休館日。今月の休館日、7月3日月曜、10日月曜、18日火曜、24日月曜、31日月曜。土曜日の図書館、紙芝居会、7月1日土曜午後2時から、演者紙芝居の会、ささやき。お話会、7月15日土曜午前11時から、演者朗読クラブ一歩。7月22日土曜午前11時から、演者お話グループ、コキュポット。サンデーロードショー、7月16日日曜、午後1時30分から、ものすごくうるさくてありえないほど近い、129分、第84回アカデミー賞作品賞、ノミネート作品、ニューヨークに住む少しばかり繊細で、生きることに不器用な少年、オスカーは、9.11 のテロで亡くなった父親の遺品から、一本の鍵を発見する。
暮らしの情報、催し、22ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。7月22日土曜、午前9時から正午、問い合わせ、総合体育館、市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ南半面。7月1日土曜、29日土曜、午前9時から正午。多目的ホール。7月29日土曜、午前9時から正午。保護者一人も無料です。人数が多い場合は、当日、 午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。ムジカフェンテ、お昼のコンサート第32回。七夕の空にきらめく音楽を。7月2日日曜。午後0時5分から0時35分。ところ、名古屋芸術大学アートスクエアショーホール。出演、後藤美雪、フルート、菊池京子、ソプラノ、石山真理子、ピアノ、曲目、星のセレナーデ、ビリアの歌、踊り明かそう、ほか、問い合わせ、電話 090-1727-8996、萌の丘、青空市場、7月2日日曜午前9時から、ところ総合福祉センター萌の丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了。なお、出店をしていただける方、募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。原爆パネル展。原爆の悲惨さ、恐ろしさを写真と資料で見つめ直す、原爆パネル展を開催します。8月1日火曜から15日火曜、ところ、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール。問い合わせ、総務課。夏休み、親子下水道教室。顕微鏡による微生物の観察や下水処理場見学など、下水道について親子で楽しく学習します。7月27日木曜午前の部、午前10時から正午、午後の部、午後1時30分から3時30分、ところ、五条川左岸浄化センター、小牧市新古希、駐車場あり、対象、小学1年から6年生、保護者同伴、定員、午前午後とも各15組程度先着順、持ち物、子供用の上履き、大人用スリッパは用意します。申し込み、7月4日火曜から18日火曜、午前9時から午後5時に、同日祝日は除く、五条川左岸浄化センター、電話 75-2911 へ、清掃工場施設、開放イベント、普段見ることができないゴミ処理施設を見学できる貴重な機会です。その他、オリジナルグッズがもらえるお楽しみイベントの開催も予定しています。8月6日日曜、午前10時30分から午後3時、ところ、名古屋市北名古屋工場、問い合わせ、北名古屋衛生組合、電話 22-3581。なお、駐車場はありませんので、公共交通機関、自転車及び徒歩でのご来場にご協力ください。視覚少年少女合唱団第24回定期演奏会、歌声響け輝く未来へ。8月6日日曜午後2時から、会場午後1時30分、ところ、
名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。内容、音楽物語、ゴンギツネ、みんな大好きディズニーの歌、ほか、整理券、名古屋芸術大学アートスクエア、障害学習科東庁舎、健康ドーム、萌えの丘で配布。当日券あり。問い合わせ、電話 25-2725、メール、kitanagoya.sbgc@gmail.com、 寺川。なお、定期演奏会で一緒に歌ってくれるお友達を募集中。詳しくは、チラシ、ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。西春日井地域福祉の店。7月20日木曜から24日月曜、午前10時から午後4時、ところ、アピタ名古屋空港店。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。 市民共同継続支援事業、真夏のジャズ in 北名古屋2023。真夏の夜のひとときを、田中理香のボーカルと後藤浩二のピアノが紡ぎ出すジャズに浸りきりましょう。8月19日土曜午後5時30分から8時30分。午後5時受付開始。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。出演、田中理香、ボーカル、後藤浩二、ピアノ、森谷和歌、ボーカル、坂崎拓也、ベース、黒田和義、ドラム、横原ゆり子、テナーサックス、成瀬明、ギター、デミヤ・ヒロユキ、ベース、浅井翔太、ドラム。入場料2500円、申し込み E プラス。市内指定販売店でチケットを購入。同日開催ジャズ講座、午後4時から5時。ところ、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。講師、黒田和義。定員100人。コンサートチケットをお買い求めいただいた方優先。問い合わせ、真夏のジャズ in 北名古屋2023実行委員会。電話 090-3150-6141 熊沢。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止、または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。愛知県障害者委託訓練、就活に強い IT 技能、資格取得、丸2コース。9月1日から10月31日、祝日を除く月、火、木、金曜日。午前10時から午後4時、ところ、パソメイト、コーノミア教室、稲沢市、コーノミア。内容、ワード、エクセル、基礎、活用、P 検試験対策、画像編集、就職支援。対象、身体、精神、知的、発達障害、難病などの方で、マウスの操作が可能な方、定員6人、面接で選考、参加費 テキスト代7420円、申し込み8月4日金曜までにハローワークで手続き、受講にはハローワークでの給食登録が必要です。問い合わせ、ハローワークまたは愛知障害者職業能力開発校、電話0533-93-2505。離乳食講習会実践編、簡単取り分け離乳食、7月31日月曜午前10時30分から11時30分、15分前より受付開始。ところ、健康ドームクッキングルーム。内容、生後9ヶ月から1歳半頃までの離乳食についての講話。とりわけ離乳食の調理の実演と試食。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、お子さんの食事で必要なもの、定員18人先着順、参加費100円、申し込み、7月3日月曜から25日火曜に、二次元コードから。なお、お子さんが食べる様子を見ながら、お子さんに適した離乳食の形状についてのアドバイスも可能です。お子さんと一緒に参加される場合は、抱っこ紐などをお持ちください。二次元コードがあります。英語で遊ぼうイングリッシュサマーキャンプ。8月5日土曜午前10時30分から午後2時30分。ところ、健康ドーム、軽運動室、研修室、クッキングルーム、対象、小学校5、6年生、定員30人、応募多数の場合は抽選、受講料400円、別途材料費800円、申し込み、7月14日金曜までに二次元コードから、問い合わせ、障害学習課。二次元コードがあります。暮らしの情報、募集、23ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止、または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は、各担当にお問い合わせください。皆さんの思いを届けます。平和の鶴募集。市民の皆さんの平和への願いを込めた千羽鶴を、被爆都市である広島市と長崎市に献納します。折り鶴50羽を糸でつなぎ1セットとして、名古屋芸術大学アートスクエアまでお持ちください。募集期間、8月1日火曜から15日火曜。問い合わせ、総務課。ムジカフェンテ第7回定期演奏会出演オーディション。9月2日土曜午後1時から、ところ、名古屋芸術大学アートスクエアリハーサル室。対象、市内在住の小中学生。参加部門、ピアノ、歌唱、弦楽器、管楽器。申し込み、7月20日木曜までに。メール、musicafente@gmail.com 電話 090-1727-8996 へ。なお、詳しくは募集要項チラシまたはホームページをご確認ください。
レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に26区画6月1日現在の空きがあります。利用料1平方メートルあたり200円。1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。自衛官採用案内。会場、航空自衛隊航空学生。採用時期、令和6年3月下旬から4月上旬。応募資格、日本国籍を有し、令和6年4月1日の時点で、海上自衛隊は18歳以上23歳未満の方。平成13年4月2日から平成18年4月1日に出征した方。航空自衛隊は18歳以上21歳未満の方。平成15年4月2日から平成18年4月1日に出征した方。で、高等学校卒業者、令和6年3月に卒業見込みの方を含む。第一次試験日、9月18日、月曜祝日、受付期間、7月1日土曜から、9月7日木曜、締め切り日必着、問い合わせ、自衛隊愛知、地方協力本部、小牧分駐所、電話、73-2190、防衛大学校学生、一般採用試験、採用期日、令和6年4月上旬、応募資格、日本国籍を有し、高校等卒業者、見込み含む。で、18歳以上21歳未満の方。平成15年4月2日から平成18年4月1日に出征した方。第一次試験日、10月28日土曜、29日日曜。受付期間、7月1日土曜から10月18日水曜、締め切り日必着、問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所、電話 73-2190、防衛医科大学校医学科教育部医学科学生、採用期日、令和6年4月上旬、応募資格、日本国籍を有し、高校等卒業者、見込み含む、18歳以上21歳未満の方、平成15年4月2日から平成18年4月1日に出征した方、第一次試験日、10月21日土曜、受付期間、7月1日土曜から10月11日水曜、締め切り日必着、問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所、電話 73-2190、 防衛医科大学校医学科教育部看護学科学生、自衛官候補看護学生、採用期日、令和6年4月上旬、応募資格、日本国籍を有し、高校等卒業者、見込み含む、18歳以上21歳未満の方、平成15年4月2日から平成18年4月1日に出征した方、第一次試験日、10月14日土曜、受付期間、7月1日土曜から10月4日水曜、締め切り日必着、問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所、
電話 73-2190。 自衛官候補生、採用時期令和6年3月下旬から4月上旬、別の時期の入隊もあり、応募資格、日本国籍を有し、採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の方、32歳の方にあっては、採用予定月の末日の時点で33歳に達しない方、試験期日、受付時に通知、受付期間通年、問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部、小牧分駐所、電話 73-2190。 自衛隊一般層候補生、採用時期令和6年3月下旬から4月上旬、別の時期の入隊もあり、応募資格、日本国籍を有し、令和6年4月1日の時点で18歳以上33歳未満の方、第一次試験日、9月15日金曜から24日日曜のうち指定された1日、受付期間、7月1日土曜から9月5日火曜、締め切り日必着、問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所、電話 73-2190。 会計年度任用職員募集、保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で、午前8時30分から午後4時30分、を相談、給与、時給1330円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写し、を持って、児童課東庁舎へ、保育園フリー保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で、午前8時30分から午後4時30分、を相談、給与、時給1120円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写し、をもって、児童課、東庁舎へ。保育園フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で、午前10時30分から午後6時30分、を相談、給与、時給1120円から1310円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園延長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、週5日で午後3時30分から6時30分、を相談、給与、時給1290円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。管理栄養士、応募資格、管理栄養士免許をお持ちの方、募集人員1人、勤務場所、健康ドーム内保健センター、任用期間、9 9月1日金曜から令和6年3月31日日曜。勤務日時、月曜から金曜日。午前8時30分から午後5時の間で、1日7時間以内、週35時間。給与、時給1370円、選考、面接、適性検査、申し込み、7月21日金曜までに、履歴書、市販のものと免許証、写しを持って保健センターへ。図書館職員、勤務内容、図書館業務全般、応募資格、心身ともに健康で、パソコン操作及び窓口業務ができる方、募集人員1人、勤務開始日、8月1日火曜、勤務日時、週5日、同日祝日を含む、シフト制、午前8時30分から午後7時15分のうち、7時間、勤務場所、図書館、給与、時給、1010円、選考方法、事務適性検査、面接、申し込み、7月13日木曜、午後5時までに履歴書、市販のものを持って図書館へ。勤務内容など、詳しくは図書館ホームページをご覧ください。窓口事務、市民課。勤務内容、窓口事務など、応募資格、心身ともに健康な方で、簡単なパソコン操作ができる方、募集人員、若干名、勤務日時、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分のうち7時間、勤務場所、市民課、西庁舎、東庁舎、任用期間、8月1日火曜から令和6年3月31日日曜、給与、時給、1010円、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入、期末手当あり、選考方法、事務適性検査、面接、実施日は7月18日火曜を予定、申し込み、7月14日金曜までに履歴書、市販のものをもって、市民課、東庁舎、西庁舎へ。消防職員募集、募集人員、消防職5人。第一次試験、9月17日日曜、学科試験、適性検査、論文試験、体力試験。第二次試験、10月中旬以降、口述試験、受験資格、平成11年4月2日以降に生まれた方で、大学短大等を卒業した方、卒業見込みの方、日本国籍を有する方、地方公務員法第16条に該当しない方、申し込み、7月10日月曜から8月10日木曜、平日午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、2、受験申し込み書及び健康診断書、当組合指定の用紙を郵送、受付期間中の消印有効、もしくは本人が持参、郵送先、郵便番号481-0014、北名古屋市伊勢木波佐場15番地、西春日井広域事務組合消防本部総務課採用試験担当、電話22-4912、 平日午前9時から午後5時。なお、状況などにより内容を変更する場合があるので、採用試験の詳細は当組合のホームページを随時ご確認ください。ホームページ http://www.nishikasugai-sybo.jp
暮らしの情報お知らせ25ページマイナンバーカードの受け取りをお願いします。お手元にマイナンバーカード交付通知書、電子証明書発行通知書、はがきがある方は、記載された交付期限、令和元年10月1日以降のものを過ぎていても、指定の庁舎でマイナンバーカードの受け取りができます。なお、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方のマイナポイントの申し込み期限は、令和5年9月末までです。申し込み期限が迫ると、窓口が大変混雑することが予想されるため、早めの受け取りをお勧めします。持ち物、はがきに記載されているもの、問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎、企画情報課。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。市青少年育成会議では、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりにご協力をお願いします。問い合わせ、家庭支援課。夏は空き巣など侵入等に注意。子どもたちが夏休みに入る季節となり、海やプールなど家族で外出する機会も多くなりますので、空き巣などの被害に遭わないように気をつけましょう。旅行やレジャーなどで家を留守にするときは、戸締まりや2ロックを習慣化しましょう。また、忍び込みは、夜間寝ているときに開いている窓などから侵入してくる手口で、家人が気づくことにより、居直り強盗になる可能性がある危険な犯罪となります。この手口を防ぐには、在宅時でも施錠を習慣づけることが大切です。玄関だけでなく、窓も必ず施錠をしましょう。さらに、補助錠などで鍵を複数かけることで防犯効果が高まります。問い合わせ、防災交通課。定期購入のトラブルに注意。インターネットなどで割引価格の健康食品などを1回だけお試しのつもりで申し込んだが定期購入だった。トラブルに遭わないために、定期購入が条件になっていないかなど、契約内容をしっかり確認しましょう。解約、返品ができるかなどの解約条件をしっかり確認しましょう。悪質商法などのトラブルにあったり、おかしいな、困ったなという時は、一人で悩まず、お気軽に消費生活センターにご相談ください。市消費生活センター、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、東庁舎2階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。問い合わせ、消費生活センター、消費者ホットライン、電話、188、局番なし、お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土、日、祝日を含む、社会を明るくする運動、強化月間。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、力を合わせて犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。市では犯罪や非行のない地域を作るため、保護司協議会、厚生保護助成会や各種団体からなる社会を明るくする運動実施委員会を設け、街頭啓発や施設訪問など様々な活動を展開します。家庭、学校、職場、地域が一体となって、 犯罪や非行のない明るい社会を作りましょう。問い合わせ、社会福祉課。7月11日から20日、夏の交通安全県民運動。この時期は暑さから運転者の注意力が散漫になりがちで、交通事故の危険性が高まります。みんなで交通安全について考え、事故を防止しましょう。問い合わせ、防災交通課。農業用水の通水が始まっています。4月から農業用水の通水が始まっています。水難事故などが起こらないよう、次のことにご協力ください。なお、止水は9月下旬です。子供を水路に近づかせない。水路の近くで遊んでいる子供を見かけたら注意する。水路内にゴミ、木片、石、草などを投げ込まない。問い合わせ、商工農政課。聞こえの心配な乳幼児をお育ての保護者の皆さんへ。音に反応しない。名前を呼んでも振り向かない。など、お子さんの子育てでお悩みの保護者の方はご相談ください。教育相談。悩みや子育てへのアドバイス。聞こえに関する簡単な検査。乳幼児教室。聞こえや聞こえによる言葉の障害のあるお子さんと保護者を対象にした個別の支援。進路相談。難聴のお子さんの進路相談。時、随時、ところ、問い合わせ。県立一宮ろう学校。一宮市大和町。電話0586-45-6000。寄付をいただきました。ありがとうございました。喫茶花より障害福祉事業推進のため300万円を寄付していただきました。問い合わせ、社会福祉課。市長とともに感謝状を手にした写真が1枚あります。北名古屋市民音楽祭実行委員会から文化芸術振興のため名古屋芸術大学アートスクエア大ホールへプロジェクター1機、譜面台11台、椅子12脚を寄付していただきました。問い合わせ、障害学習課。尾張中央ロータリークラブより、環境美化推進委員会及び市が行う美化活動に役立ててほしいと寄付をいただきました。この寄付金は、ゴミゼロ運動及び河川等清掃活動などの環境美化、花の苗の植栽などの緑化推進事業に充てさせていただきます。問い合わせ、環境課。住宅用火災警報器取り付け支援。住宅用火災警報器の設置が義務化され、まだ設置していない住宅は速やかに設置しなければなりません。住宅用火災警報器を取り付けることが困難な世帯を対象に、消防職員が直接皆さんのお宅を訪問し、設置のお手伝いをします。住宅用火災警報器や取り付けに必要なネジなどはご自身で用意してください。対象、65歳以上の方のみの世帯や、その他取り付け支援が必要であると消防庁が認める世帯。問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部予防課、電話 22-4924、平日午前9時から午後4時。福祉医療受給者の方へ、受給者証更新のご案内。後期高齢者福祉医療費受給者証を寝たきり認知症で認定されている方は、6月中に送付しました申請書を期限までに提出してください。問い合わせ、国保医療課。下水道事業受益者負担金の納付書を送付します。6月1日から新たに公共下水道が徴用開始された区域内の土地の受益者となる方に、受益者負担金決定通知書と納付書を発送します。納付方法、分割払い、12回分割。期別用納付書で各納期ごとにお支払いください。3年間の支払いで各年度の納期は7、9、12、2月です。 2、3年目の納付書は各年度の7月に送付します。一括払い、前期用納付書で7月31日月曜までにお支払いください。納付書には報奨金 5% を差し引いた金額が記載されています。納付場所、納付書の裏面に記載されている指定金融機関、ゆうちょ銀行は、愛知、岐阜、三重、静岡県内に限る、収納代理金融機関、市役所、東庁舎、西庁舎、分割払いに限り、コンビニエンスストア、スマートフォン決済の納付ができます。問い合わせ、下水道課。ジャンボプール開場。開場期間、7月15日土曜から8月31日木曜。開場時間、午前の部、午前9時から午後0時30分。午後の部、午後1時30分から5時。2部完全入れ替え制。入場料、小中学生150円、大人450円。その他、今年度は入場制限なし、遊泳時間は終了時間の15分前まで。小学3年生以下の人は保護者同伴で入場。問い合わせ、ジャンボプール、電話 25-2711、会場期間のみ、二次元コードがあります。7月1日から8月31日、青少年の非行被害防止に取り組む県民運動、夏季。青少年が有害環境に接する機会の多くなる夏の期間中に、青少年の非行被害防止に取り組む県民運動を実施します。スローガン、非行の目、早めに積もう、皆我が子。問い合わせ、愛知県青少年育成県民会議、北名古屋市青少年育成会議事務局家庭支援課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。7月20日木曜午前10時から午後1時、吉津屋ワイストア西春店2階センターコート、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、職業適性検査、就職相談。職業適性検査約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。7月19日水曜、8月16日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所、小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者、福祉に関する相談、相談名、障害者のための就業相談。時、祝休日は除く、月曜から金曜、9時から17時。ところ問い合わせ申し込み、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。弁護士による法律相談。 予約制、一組につき30分。7月20日木曜、8月10日木曜、9時から12時。社会福祉協議会本所相談室。7月27日木曜、9時から12時。総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。予約受付7月3日月曜から。司法書士相談予約制一組につき50分。7月18日火曜13時30分から16時20分。予約受付7月3日月曜から7月13日木曜。総合福祉センター萌えの丘1階支援センター相談室。8月1日火曜13時30分から16時20分。予約受付7月3日月曜から7月28日金曜。社会福祉協議会本所相談室。司法書士相談については受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談。7月20日木曜13時から16時、社会福祉協議会本所相談室。以上、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、消費生活相談、火、水、木、金曜、受付13時から16時。ところ、問い合わせ申し込み、消費生活センター東庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時。ところ問い合わせ申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、総務課西庁舎。市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、総務課西庁舎。校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、人事秘書課、西庁舎。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、国際交流協会、西庁舎、電話 22-1111、いずれも予約制の相談については、当月3日、祝休日などの場合は、翌日以降最初の平日から受付を開始します。
フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。6月2日、初めての企業版、ふるさと納税。株式会社、ナデックスより、市の企業版ふるさと納税にご寄付いただき、目録の進呈と感謝状の贈呈式が行われました。企業の発展を通じて、社員の幸福と社会の繁栄に尽くすという社是を掲げ、社員や地域を大切にしている同社。本社は名古屋市にありますが、市内に技術センターやソリューションセンターなどの拠点を持ち、技術開発の拠点として事業を展開しています。拠点の従業員の多くが市民であるなど、市とゆかりが深く、高田俊幸社長は、企業版ふるさと納税を通じて、お世話になっている地域の皆さんに恩返しがしたい、今回の寄付を申し出てくださいました。
本市は令和5年度から企業版ふるさと納税の募集を開始し、今回が第1号として初めての寄付。太田市長はご協力に感謝し、もっともっと魅力のある町にしますと意気込みを語りました。いただいた寄付は、競争の町づくり拠点整備事業に活用させていただきます。この事業は、産官学民の多様な主体が集い、魅力的な地域を共に作る、競争の町づくりの実現を目指しています。競争の町づくり拠点、市民活動センターは、令和6年10月にオープン予定です。写真、感謝状を手にした高田社長と、太田市長の写真、オープン予定の市民活動センターの模型の写真2枚を掲載しています。写真説明終わり。5月25日、リサイクルで生まれ変わる。南産業株式会社からペットボトルをリサイクルした下敷きを市内の全小学4年生へ寄付していただき、西春小学校で贈呈式が行われました。同社は5月で創業50周年を迎え、この活動は16年目となります。池田明部長は下敷きを使うことでリサイクルの意識を高めてほしいと、実物を使ってユーモアを交えて紹介。正しく分別すれば新しいものに生まれ変わることを知ってほしい、と語りました。児童代表の藤田奈々子さん、山口幸太郎さんは、感謝を忘れず、大切に使っていきたい、とお礼の言葉を述べました。同社は資源リサイクルの理解を深めてもらうため、今後も活動を継続していく予定とのことです。写真、生徒たちの前で贈呈されたリサイクル下敷きの説明をしている写真、1枚を掲載しています。写真説明終わり。5月28日、日頃の成果が数字で結果に、清潔で美しく、緑あふれる街を作り、快適な生活環境を確立することを目指し、市民、自治会、環境美化団体、事業者、市職員などおよそ8335人がゴミゼロ運動に参加しました。環境課によると、今回のゴミゼロ運動では、2620kg のゴミと44kg の資源を回収できたとのこと。また、ゴミ量は昨年と比較すると、657kg 減少していたそうです。この結果は清掃ボランティアの皆さんの日々の成果はもちろんのこと、ポイ捨てや不法投棄が減ったことも原因ではないかと考えています。引き続き、市全体できれいな街づくりに取り組んでいきましょう。写真、ゴミゼロ運動の市民の清掃活動の写真1枚を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。食会さんのおすすめレシピ。ボリューム33。そうめんの寒天寄せ。材料、2人分、乾そうめん、150g、3束、粉寒天、2g、水、200cc、A、砂糖少々、塩少々、エビ、2尾、オクラ、1本、卵、1個、B、砂糖少々、塩少々、 サラダ油適量、生姜6グラム、青じそ4枚、市販のめんつゆ適量。作り方1、そうめんは輪ゴムで端を縛り、沸騰したお湯で茹でたら、水でさっと洗い、ざるにあけておく。2、鍋に分量の水と粉寒天を入れ、中火にかける。寒天が溶けたら、A の砂糖、塩少々を加える。3、エビは茹でて、殻を剥いて薄く切る。オクラは茹でて、小口切りにする。生姜はすりおろす。4、ボウルに卵を割りほぐし、B、砂糖塩少々を混ぜ合わせ、フライパンに油を熱し、錦糸卵を作る。5、型に2の寒天液を少し流し入れ、1のそうめんに寒天液を少し絡めて並べる。縛った部分は切り落とす。その上に錦糸卵を乗せ、エビ、オクラを彩りよく飾り、残りの寒天液を流し、冷やし固める。6、固まったら切り分け、青じそを敷いた器に盛り付け、生姜を添える。めんつゆは別容器に入れる。出典、一般財団法人、日本食生活協会、四季を味わう旬レシピより、食会さんからの一言、見た目にも涼しげな料理です。具はミニトマトやカニカマを足しても美味しいです。写真、出来上がったそうめんの寒天寄せの写真を1枚掲載しています。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター、公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール2月分、大ホール以外10月分、展示室展示コーナー11月分、受付日時、8月1日火曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館エントランスホール、コミュニティセンター西庁舎併設、10月分、受付日時、8月1日火曜、午前8時50分から9時、西庁舎101会議室、総合運動広場テニスコート、8月分、受付日時、7月1日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド、白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場8月分、受付日時7月8日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館大小会議室、学校施設テニスコート体育館8月分、受付日時7月8日土曜、午前9時30分から40分、総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西宮島警察署調べ、令和5年5月、死亡事故0件0人、累計0件0人、人身事故24件、27人、累計98件、110人。物損事故、183件、 累計822件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ、令和5年5月、侵入等、空き巣忍び込み等、5件、累計22件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、9件、累計38件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、14件、累計53件。編集後記。今月末に平和夏祭りが開催されます。コロナ禍明けで久々の開催となった昨年からさらに変わり、今年は飲食の模擬店も復活します。お祭りの屋台飯、とても楽しみです。また、シャトルバスの乗り場やバス停も変更しています。4ページから5ページでご確認の上、ご来場ください。遠藤。市民記者レポートハンズ、31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム193。巨大地震、どうする市民。魚住玲子記者。5月、地域交流ルーム、つなぎ畑で地震をテーマに地域活性化セミナーが開催されました。講師は、市防災交通課の西脇さん、下中さん。最近地震が多いなぁと感じていたので参加しました。セミナーでは巨大地震や過去の被害、影響についての講義を受け、その後、段ボールベッドの組み立てを体験しました。今後40年以内に 90% の確率で南海トラフ地震が発生すると政府の地震調査委員会が公表しています。南海トラフ地震とは、静岡県から宮崎県にかけての巨大地震、東海、東南海、南海の海溝で発生し、連動して起きる可能性もあります。想定ではマグニチュード9クラス、最大震度7、2011年に起きた東日本大震災の10倍とも言われています。90年から150年周期で繰り返し発生していて、前回の南海トラフ地震から75年以上経ちました。このセミナーで一番驚いたことは、南海トラフのような巨大地震が来たら、公助は期待しないでください。自助、共助で生き抜いてください、とお話しされたことです。公助にも限界があって、庁舎や職員も被災した時は人手不足となり、自治体の機能が低下してしまいます。情報不足が命取りとなります。職員のすべてが北名古屋市民ではなく、他市から働きに来ている職員は、交通が止まれば来ることができません。職員も人間、家族もいる。高齢の親や子供を残して現場に来れるだろうか。人命が最優先。人命救助が最優先でないのです。助ける側の安全確保も大切です。災害時の行動はすべて自己判断、自己責任です。では、市民はどうするべきか。災害発生時は行政機関が何とかしてくれるという考えではなく、災害時は何としても自分で生き残ると覚悟を決めて行動をしなくてはならないでしょう。まずは3日分の水と食べ物を備蓄しましょう。行政からの支援、支援物資はすぐには届きません。そしてガラスで足を切らないように 運動靴と身動きが取れないときに居場所を知らせられるよう、笛を身近に持っていてください。市では毎年一回、総合防災訓練を実施しています。今年は9月に、鴨田地区で開催予定とのことです。掲載されています、気象庁の画像引用サイト、ホーム、知識、解説、南海トラフ地震について、南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ、http://www.dataeg.jma.go.jp/svd/eqev/datesumption.html ホーム、知識、解説、南海トラフ地震について、南海トラフ地震とは、http://www.dataeg.jma.go.jp/svd/eqev/dataeq/neq.html 写真。昨年の総合防災訓練の様子の写真と、開催されたセミナーでの受講の様子、段ボールベッドの組み立て体験の写真を4枚掲載しています。写真説明終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。4件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル 0120-353-981、電話 0568-26-1681、QR コードもあります。ご利用ください。2、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。3. 西春日井スイミングスクール、KL スポーツスイミングスクール、41年の実績と信頼。電話 0568-25-2922。夏休み水泳教室、4日間クラス、5日間クラス、ワンコイン体験クラス。褒める指導で、子供たちの可能性を伸ばします。水難事故から身を守る。着衣水泳教室。毎年夏になると水難事故が後を絶ちません。万が一の際にも自分の身は自分で守れるように着衣水泳教室を開催いたします。 ぜひご参加ください。参加費は無料です。QR コードがあります。夏休み水泳教室、着衣水泳教室ともにホームページからご予約ください。4. ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。あなたの困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。庭木の剪定、伐採もお任せください。真夏も全力出します。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、こちらもお任せください。足長鉢、税込み11,000円から。スズメバチ、税込み19,800円から。ベンディ空港店、見積もり無料、年中無休。フリーコール、0120-20-9510。QR コードもあります。ご利用ください。広報北名古屋、有料広告掲載募集。掲載を希望する方は、下記広告取扱業者へお申し込みください。詳しくは市ホームページでご案内しています。広報誌有料広告募集と検索してください。企画、広報誌1号あたり各4枠、裏表紙1枠、縦130ミリ、掛け横88ミリ、4色刷り。暮らしの情報コーナー。1枠、縦50ミリ、掛け、横80ミリ。4色刷り。申し込み、必要書類。北名古屋市、広報誌、広告掲載、申し込み書。市、ホームページから入手か。などを添えて、下記の広告取扱業者へお申し込みください。株式会社ウィット、郵便番号 569-0071、大阪府高槻市、城北町 1-14-17、電話 072-668-3275、広告面を終わります。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号 481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和5年7月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。